町の話題、町の宝物を守る文化財防火デー、消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団は1月27日、町内5カ所で消防訓練を行いました。訓練では、文化財に指定される建物などで火災が発生した場合を想定し、放水訓練が行われました。団員は日頃の訓練の成果を発揮して、機敏な動きを披露し、火災発生時の備えを確認するとともに、防火防災への誓いを新たにしました。貴船神社、泉田で放水訓練を行う消防団員の様子の写真が掲載されています。時代の農業を担う若い力に期待。渋谷雅人さんが青年農業士に認定。福島県青年農業士に認定された渋谷雅人さんは、2月1日、国見町役場を訪れ、太田久雄町長に認定を報告しました。桃やあんぽ柿を中心に家族で農業を営む渋谷さんは、地域農業の発展に貢献したいです。と抱負を述べ、太田町長が、担い手を育て、国見の農業を盛り上げてください、と期待を寄せました。町内の県青年農業士は2人となります。太田町長に認定を報告する渋谷さんのキャプションのもとに、認定書手に太田町長と渋谷さん、2人並んだ写真が掲載されています。震災からの復興支援に感謝。太田町長が日本赤十字本社を表敬訪問。太田久雄町長は2月4日、東京都の日本赤十字社本社を訪れ、大塚義治副社長と懇談し、国見町の復興状況を説明しました。太田町長は、日本赤十字社の支援を受けて、平成25年にオープンした国見桃田広場について、昨年4月に入場者15万人を達成するなど、地域の子育て支援施設として重要な役割を担っていることを説明し、支援への感謝を述べました。大塚副社長に説明する太田町長の場面の写真が掲載されています。税金の大切さを学ぶ。国見小学校で租税教室。租税教室が2月6日、国見小学校で行われ、6年生児童が税金について理解を深めました。教室では、町税務課職員が講師を務め、税金の使い道や大切さをアニメやパンフレットなどを使って分かりやすく説明しました。また、1億円分の紙幣の見本を紹介し、10キログラムの1億円を手にした児童は、想像よりも重いとお金の重さを実感していました。1億円って重いねのキャプションのもとに、1億円分の紙幣の見本を抱え持つ児童の写真が掲載されています。国見町役場庁舎を再現。宮城県の高校生が庁舎模型を制作。宮城県立石巻工業高等学校建築科3年生の浮津千春さんが、高校3年間の学びの集大成として、卒業制作で国見町役場庁舎の模型を制作しました。もともと模型作りが好きという浮津さんは、ガラスと木材が組み込まれている庁舎の外観に惹かれ、卒業制作の題材に選定。約半年かけて制作した模型は、細部まで精巧に再現されています。制作した役場庁舎の模型を両手に乗せて見せている浮津さんの写真です。親子でアイシングクッキー作りに挑戦。道の駅でスイーツ教室。道の駅国見厚かしの里では、2月9日、スイーツ教室を開き、7組の親子ら18人がアイシングケーキ作りに挑戦しました。教室では、道の駅のパティシエを講師に迎え、親子らが アイシングといわれるクリームを使って、クッキーにキャラクターやメッセージなどを描いてデコレーションしました。可愛らしいクッキーが完成すると、参加者からは笑顔があふれました。アイシングクッキー作りを楽しむ参加者の様子の写真が掲載されています。健康づくりは、まずできることから。国見町文化団体連絡協議会文化講演会。国見町文化団体連絡協議会主催の文化講演会が2月16日、観月台文化センターで開かれ、約200人が参加しました。健康運動指導士の滝口義光さんが、すぐできる健康づくりと題して講演し、手軽にできる運動法として正しいスクワットの方法などを紹介。滝口さんは、スクワットはアスリートも必ず行う運動法。ぜひ実践して、と参加者に呼びかけました。舞台の上で実演しながらスクワットのコツを伝授する滝口さんを捉えた写真が掲載されています。一年間楽しく活動できました。生き生き子育てクラブ閉所式。生き生き子育てクラブの閉所式が2月20日、藤田保育所内の地域子育て支援センターで行われました。閉所式では、鑓水信枝センター長から子どもたち一人一人に楽しかったでしょうが手渡されました。また、1年間一緒に活動してきたボランティアの皆さんに、子どもたちから感謝の気持ちを込めてプレゼントが贈られました。お友達とたくさん遊んだねのキャプションのもとに、閉所式の様子の写真が掲載されています。おいしい配食サービスに活用して、国見ライオンズクラブが調理機器を寄贈。国見ライオンズクラブ岩崎健二会長は、歳末助け合い運動の一環で、NPO 法人真心サービス国見センターに配食サービスで使用する調理機器フライヤーを贈りました。贈呈式は2月20日に行われ、岩崎会長が同センターの高橋修一理事長に目録を手渡しました。高橋理事長は、有効を活用して安全で美味しい食事を届けていきます、と感謝を述べました。高橋理事長に目録を手渡す岩崎会長のキャプションのもとに、関係者の方々の集合写真が掲載されています。国民健康保険事業の発展向上に尽力。武田金也さんが功労表彰を受賞。福島県国民健康保険団体連合会会長表彰を受賞した武田金也さんは、2月22日、太田久雄町長に受賞報告しました。武田さんは、平成11年から約19年の長きにわたり、町国民健康保険運営協議会委員として尽力されているほか、地域診療所の医師として、国保被保険者の健康増進に努められていることから、同表彰を受賞されました。太田町長に受賞を報告する武田さんのキャプションのもとに、賞状を手に3人並んだ写真が掲載されています。保険だより、保険福祉課保険係、電話 585-2783、E メール hoken@tonwn.kunimi.fukushima.jp 食生活改善推進委員を募集しています。食生活改善推進委員は、食や栄養について一緒に学習し、地域の皆さんに伝えるなど、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、食生活を通して健康づくりを進める活動をしているボランティアです。現在14名が活躍中です。食生活や健康づくりに興味のある方を随時募集しています。 詳しい内容や申し込みは保健福祉課保健係まで問い合わせください。食生活改善推進委員の主な活動、国見幼稚園での食育指導、1歳6ヶ月児健診児でのおやつ作り、生活習慣病予防、料理教室の開催など、子ども料理教室での様子の写真が掲載されています。入園入学に備えて必要な予防接種を済ませましょう。3月1日から7日は子ども予防接種週間です。4月に入園入学されるお子さんの保護者の方は、接種していない予防接種がないか母子健康手帳で確認してみましょう。特に現在幼稚園年長児に相当する年齢で、麻疹・風疹混合予防接種をまだ接種していない方は、3月31日までが接種期間ですので、早めに受けるようにしましょう。簡単レシピ、春菊の変わりごま和え。株式会社明治を講師に迎え、健康推進委員食生活改善推進委員研修会を1月24日に開催しました。牛乳、乳製品をたっぷり使用した3品を実習し、その中から春菊の変わりごま和えを紹介します。材料6人分、春菊 300g、えのきだけ 150g、醤油小さじ1と2分の1、プレーンヨーグルト 150g、A、白すりごま大さじ3、砂糖大さじ1と2分の1、醤油大さじ3。作り方、1、春菊とえのきは2センチから3センチの長さに切る。さっと茹でて水気を切り、醤油を絡める。2、ヨーグルトはキッチンペーパーに包み、15分程度置いて軽く水気を切り、A を加えて混ぜ合わせる。3、1の水気を絞り、2に加えて和える。アレンジもおすすめ。春菊の代わりにほうれん草や小松菜で作っても美味しいですよ。ニコニコ相談会。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日、5月22日水曜日。実施時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談などについて、保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れて、を忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児健診、該当時、3ヶ月時、平成31年1月生まれ、9ヶ月時、平成30年7月生まれ、実施日、5月16日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて、9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。3歳6ヶ月時検診、該当時、平成27年9月1日から平成27年11月30日生まれの幼児、実施日5月14日火曜日、受付時間、午後1時30分から午後1時45分。会場、森江の町民センター。検診内容、内科と歯科の医師の診察、生活保健指導、視力・聴力検査などを実施します。心理判定員による相談指導、 子育てに関する不安や悩みなどお気軽に相談ください。検診該当者には後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が協力して、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。2月は4回開催しました。年長組、テーマ、食事のマナーについて。食事のマナーわかるかな?のキャプションのもとに、マナーの話を聞く園児たちの様子の写真が掲載されています。年中組、テーマ、豆つかみゲーム。お箸を上手に使って慎重に、のキャプションのもと、箸で豆をつかむ様子の写真が掲載されています。
暮らしの情報。お知らせ。国民年金保険料学生納付特例制度。20歳以上の方は学生であっても国民年金に加入することが義務付けられています。しかし学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認を受けた過去の期間の保険料は、10年前まで遡って納めることができるため、社会人になってから追納、後払いすると、将来受け取る年金額に反映することができます。申請は毎年必要です。平成31年度分の学生納付特例の申請は、4月から受付開始となりますので、希望する方は、年金手帳、学生証の写しまたは在学証明書、印鑑をお持ちになり、保健福祉課で申請してください。なお、平成30年度において、学生納付特例制度により、保険料納付を猶予されている方で、平成31年度も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構よりはがき形式の学生納付特例申請書が3月末に送付されますので、必要事項を記入し返送してください。また、平成31年度は学生納付特例を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書を送付しますので、お近くの年金事務所に連絡ください。問い合わせ、保健福祉課国保係、電話 585-2785 東北福島年金事務所電話 535-0141 4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含みます。対象者、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。届出時期、出産予定日の6ヶ月前から届出できます。ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。届出先、保健福祉課国保係。施行日、平成31年4月1日。問い合わせ、保健福祉課国保係、電話 585-2785、東北福島年金事務所、電話 535-0141。公立藤田総合病院第64回元気セミナー。公立藤田総合病院では、地域の皆さんに向けて定期的に元気セミナーを開催しています。申し込み不要、無料のセミナーですので、気軽にお越しください。日時、3月28日木曜午後4時、会場、 公立藤田総合病院総合受付前ホールシャングリラ。演題、頭と体のエクササイズ。認知症、骨粗鬆症、転倒、まとめて予防しよう。講師、公立藤田総合病院リハビリテーション室長、作業療法士野地真理子氏。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター。電話 585-2121。自動車の登録、移転、変更、抹消はお済みですか？自動車税は、毎年4月1日午前0時現在で、車検証に記載されている所有者または使用者に課税されます。所有していない自動車の納税通知書が届いた、納税通知書が届かないなどのトラブルを避けるため、自動車を譲渡、廃車または転居したときは、3月31日までに最寄りの運輸支局などで手続きを済ませましょう。問い合わせ、登録手続きについて、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015、登録部門。自動車税に関することについて、福島県県北地方振興局県税部課税第2課自動車税チーム、電話 521-2702。 伊達福祉相談コーナーが移転します。福島県伊達福祉相談コーナーが4月1日より次の通り移転することになりました。移転先、郵便番号 960-0403、 伊達市前河原25番地伊達市役所伊達総合支所2階。電話番号、4月1日月曜から4月5日金曜までは、福島県県北保健福祉事務所、電話 534-4118。 4月8日月曜以降、伊達福祉相談コーナー、電話 584-3010。 相談内容、一人親家庭からの子育てや仕事に関する相談、子供の進学などに関する資金の貸し付けなど。問い合わせ、福島県県北保健福祉事務所保健福祉課児童家庭支援チーム、電話 534-4118。 西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は、毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。平成31年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をしてください。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、築除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限、3月22日金曜まで。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 藤田駅オープニングセレモニーを開催します。 JR 藤田駅の新駅舎完成を記念して、オープニングセレモニーおよび出発式を開催します。当日は錦町太鼓保存会によるアトラクション、一日駅長の任命式、お餅の振る舞いなどを行います。ぜひお越しください。日時、3月10日日曜午前10時から、場所 JR 藤田駅前。問い合わせ、企画情報課総合政策室、電話 585-2217。 生き生き子育てクラブ会員募集。地域子育て支援センター藤田保育所内では、平成31年度も生き生き子育てクラブを行います。興味がある方はぜひ参加ください。期間、平成31年5月から次年2月まで。場所、藤田保育所。主な活動内容、季節遊び、夏祭り、野菜スタンプ、小麦粉粘土、運動会、クリスマス会、人形劇鑑賞、親子ふれあい体操、誕生会、保健師栄養士のお話など。対象、 就学前のお子さんとその保護者や家族。申し込み期限4月26日金曜まで。申し込み問い合わせについては、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後2時までの間に、直接藤田保育所まで連絡ください。問い合わせ藤田保育所、電話 585-2374。みんな待ってるよ。平成30年度生き生き子育てクラブ閉所式のキャプションのもと、生き生き子育てクラブの皆さんの集合写真が掲載されています。農業委員会からのお知らせ。3月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時3月15日金曜午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。国見町議会議員一般選挙。投開票日は6月2日日曜です。平成31年6月18日で任期満了を迎える国見町議会議員一般選挙を次の日程で行います。詳しくは広報国見4月号でお知らせします。投開票日6月2日日曜、告示日5月28日火曜。町の未来につながる一票をお願いします。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 585-2111。ミスピーチ募集。締め切り4月24日水曜必着。福島の果物の魅力を全国に PR する2019ミスピーチキャンペーンクルーを募集します。応募資格。1から3のすべてを満たす人。1、18歳以上で心身ともに健康な人、高校生は除く。2、県内に居住または在勤在学しており、福島市役所などに通勤可能な人。3、年間20日以上活動ができる人。特に7月から8月は他の要件よりも優先して活動に専念できる人。募集人員10人以内、選考会5月11日土曜、応募方法、応募用紙を次の応募先に持参または郵送、ファックス、ファックス番号 533-2725 で提出、福島県果物消費拡大委員会ホームページからの応募も可能です。応募先、郵便番号 960-8601、福島市五郎地町 3-1 福島市役所農業振興室内キャンペーンクルー係。問い合わせ、福島県果物消費拡大委員会事務局、電話 529-7663。 相続登記 Q&A 第5回遺言分割協議ができない。 9. 父が亡くなりました。相続人は私、妹、弟の3人です。遺産分割協議を行いたいのですが、一番下の弟は3年前から音信不通です。父の遺産をすべて私が相続したいのですが、行方不明の弟を除いた2人で遺産分割協議ができますか？ A、 遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があるのでできません。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。また、認知症などで同意の意思表示ができない方がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。次回は第6回、相続しないってできるの？をテーマに案内します。不明な点は問い合わせください。問い合わせ、福島県司法書士会、電話 534-7502、福島地方法務局、電話 534-2045、 広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひご利用ください。町色、町を好きになるアプリ。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで、ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。4月の相談会、心配事相談、開催日4月11日木曜、25日木曜、時間午前9時から正午、場所観月台文化センター第2和室、相談員民生児童委員。障害者相談、開催日4月16日火曜、時間午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2和室、相談員 NPO 法人響きの会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽に来場ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は、住民生活課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、3月14日28日、4月4日11日18日25日。交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出。取り扱いできない手続き、転入、転出、転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。詳しくは戸籍係まで問い合わせください。問い合わせ、住民生活課戸籍係、電話 585-2115。人口と世帯。平成31年1月31日現在、広報国見では住民基本台帳人口を掲載しています。人口9159人、前月比プラスマイナス0人、男4414人、前月比マイナス2人、女4745人、前月比プラス2人、世帯3418世帯、前月比マイナス3世帯。戸籍の窓口。1月21日から2月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。鈴木千花ちゃん、まさやさん、ともえさん、大阪。高橋かなたちゃん、なおやさん、かほさん、大町北。渡辺いろはちゃん、あゆむさん、さゆみさん、滝山。お悔やみ申し上げます。中野修一さん、95歳、国見の里。水越義明さん、83歳、大阪。赤井畑ふてさん、99歳、駅前。中村一郎さん、95歳、山崎戸建て。吉田忠七さん、90歳、第4。高橋正明さん、93歳、第11。小紫克義さん、54歳、山崎宮舘。野村康夫さん、73歳、板橋。東正さん、92歳、第3。佐藤啓二さん、77歳、海田。高橋八重子さん、72歳、山崎北。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課電話 585-2111 代表まで連絡ください。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限5月号掲載分4月10日水曜まで。広報国見、 1枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター。電話 585-2676。ファクス 585-2707。e メール http://www.tonwn.kunima.fukushima.jp/kangetsu/dai/。 行事のお知らせ。3月9日土曜、国見太鼓祭り。14日木曜、国見ファーストシューズ教室。18日月曜、観月台文化センター、図書室、児童室、臨時閉室。22日まで。25日月曜、国見春休み学習会。26日まで。30日土曜、観月台クラシックス、若い音楽家たちの演奏会、ワンコインコンサート、ボリューム2、アウトリーチ、ボリューム2。4月1日、月曜、休館日。13日、土曜、ベーゼンドルファー、春の特別指南会、14日まで。観月台文化センター、図書室、児童室、臨時閉室のお知らせ。蔵書点検のため、次の期間閉室します。ご理解、ご協力をお願いします。期間、3月18日、月曜から22日、金曜。閉室期間中の本の返却は、図書室入り口前に設置する返却ボックスに返却ください。新たな読書リーダーが誕生。子ども司書講座、お話し会&並行式。子ども司書講座が2月23日に最終回を迎え、全9回にわたる講座の集大成としてお話し会が行われました。お話し会では、国見幼稚園預かり保育の園児に受講生が絵本の読み聞かせや手遊びを、子ども司書が紙人形劇を披露、受講生らの堂々とした語りに、園児は夢中で聞き入っていました。その後に行われた閉校式では、受講生15人に子ども司書の認定証書が交付されました。新たに認定された皆さんは、これまでに認定された35人の子ども司書とともに、町の読書リーダーとして様々な活動に取り組んでいきます。絵本の読み聞かせを披露する受講生の写真と、子ども司書、認定証書を交付の様子の写真が掲載されています。白銀のゲレンデでスキーを満喫。子どもスキー教室。子どもスキー教室が2月24日、快晴の空の下、宮城蔵王白石スキー場で開かれ、国見小3年生から6年生の児童19人が参加しました。福島久保スキークラブの SAJ 公認指導員を講師に迎え、参加者は初級、中級、上級者に分かれてスキーを体験しました。スキー初挑戦の児童も講師の指導によりみるみるうちに上達。午後はリフトに乗り、広いゲレンデを気持ちよさそうに滑りながら冬の風物詩を楽しみました。スキーを体験する子どもたちの様子の写真が掲載されています。 お金も体も健康に。お金と体の健康セミナー。お金と体の健康セミナーが2月2日、観月台文化センターで開かれました。第1部の講演では、金融広報アドバイザーの宍戸美香氏が、ライフデザインを描くことが大切。お金の話には自身の健康も重要です。などと呼びかけ、参加者は熱心に聞き入っていました。第2部の健康体操では、県レクリエーション協会の鈴木道夫氏が、椅子に座りながらできる簡単な体操などを紹介し、参加者は楽しく健康法を学びました。講演する宍戸氏の様子の写真が掲載されています。白熱の戦い、町長杯、囲碁、将棋大会。町長杯、囲碁、将棋大会が2月3日、観月台文化センターで行われました。結果は次の通りです。継承、略。囲碁、A クラス、優勝、池亀哲夫さん。準優勝、長谷川文雄さん。第1位、佐藤則夫さん。第2位、村上健一さん。B クラス、優勝、佐藤静夫さん。準優勝、斉藤洋二さん。第1位、菊池義満さん。第2位、長谷川勝介さん。将棋、A クラス、優勝、佐藤亮太さん。準優勝、大月文雄さん。第1位、佐藤和弘さん。第2位、小林健二さん。B クラス、優勝、高橋恒雄さん。準優勝、松田平次さん。第1位、高橋俊光さん。第2位、赤い旗直明さん。小中学生の部、優勝、阿部学さん。準優勝、鈴木みどりさん。第1位、鈴木大輝さん。白熱した戦いを繰り広げる参加者の様子の写真が掲載されています。観月台クラシックス、若い音楽家たちの演奏会、ワンコインコンサート&アウトリーチ、ボリューム2、クラシック音楽を気軽に楽しんでいただくため、国見町文化芸術振興事業、ワンコインコンサート&アウトリーチを開催します。ぜひ、フレッシュな音楽家たちによるクラシック演奏をお楽しみください。今回の出演、イノセント、松浦マリアさん、バイオリン、大塚奈々子さん、ピアノ、三浦拓也さん、バイオリン、松浦さん、大塚さん、三浦さん、3人の方の写真が掲載されています。若い音楽家たちの演奏会、ワンコインコンサート、ボリューム2、日時、3月30日、土曜、開演、午前11時、終演予定、正午、場所、観月台文化センター、ホール、入場料、500円、全席自由、小中高生無料、若い音楽家たちの演奏会、アット道の駅、国見厚かしの里、アウトリーチ、ボリューム2、日時、3月30日、土曜、開演、午後4時、終演予定、午後5時、場所、道の駅国見厚かしの里、桃炭カフェ、チケット、500円、前売り、ワンドリンク付き、観月台文化センターで販売、先着50名、問い合わせ、観月台文化センター、電話、585-2676。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム2、題名、風景、作家、エリー・ラスコー、カンバス、油彩、400×320mm、ベーゼンドルファー、 春の特別試談会、観覧自由、無料、日時、4月13日土曜、14日日曜、午前の部、午前9時から正午、午後の部、午後1時から午後5時、夜の部、午後6時から午後9時。場所、観月台文化センターホール。料金、1組500円、限定20組、1組60分。申し込み、3月15日、金曜、受付開始。観月台文化センター、電話、585-2676。
広報国見3月号後書き。広報国見が県広報コンクールの広報誌町村の部で佳作を受賞しました。これもひとえにいつも心よく取材にご協力いただいている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。広報担当にとっても励みとなる一方で、毎回もっとこうすればよかったなという反省はつきません。今後も皆さんにより親しまれる広報誌を目指して頑張ります。(YT)広報国見3月号桃丹 FM 国見町ラジオ課桃丹 FM スタッフの石川です。3月に入り、ようやく春の訪れを感じられるようになった今日この頃です。今月は卒業式が様々なところでありますね。国見町でも、県北中学校、国見小学校の卒業式が控えています。先日、子どもたちが国見町の情報を発信するジュニア応援団の開団式が行われました。一年間しっかり国見のことを勉強して、県内外へ発信してくれました。岐阜県池田町、岩手県平泉町との交流を通して、たくさんの学びや思い出ができていました。番組では子どもたちの思い出やこれからの目標、夢などをお聞きしました。みんな明確な目標や未来を描いていて、私ももっとしっかりしないといけないなと反省しました。子どもたちの未来と国見町の未来が幸多く、前に進んでいけますように。太田町長から団員に記念品を贈る場面の写真が掲載されています。